藤田純の飲むしかないだろう。はい、そういうことで12月第4週引き続いて、山を務むとお話をさせていただきますので、よろしくお願いします。
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
藤田純の飲むしかないだろう。どこまで話したっけ。
あの出会いですよね、
うん、で山尾が、
はい、24日間飲み続けて、
その頃はもう兄さん兄さんだから、まあまあそういう感じで、うん、付き合ってたし、
はい、
そしたらそのある日突然、お兄さん俺会社辞めようと思うんや、持ってんねんみたいな感じで、あそうっつって、どこ行くの次って言ったら、いやそういう問題じゃなくて会社辞めようと思ってんねんって来たから、はい、あそうっつって、俺もそこでほら食いつくのはちょっとね、はしたないので、はい、で1ヶ月ぐらい寝かして、そしたらまた1ヶ月後にその、はい、いや兄さん俺会社辞めようと思うんだけどって、知ってるけどで平田としても、あの俺の中ではね、他の人がどう考えてたかも分かんない、俺の中でもやばいなと思ったのは、当時の平田って日本は赤字、まあ安本さん頑張ったから日本ちょっと黒字の時期もあったんだけど、ほとんど赤字で、で上海だけが儲けてて、深圳も厳しい状況で、
うん、
でしかも今後を考えた時に日本と中国だけってすげえリスキーだなと思って、東南アジアに会社拠点作りたいなと思ったの、工場、
はいはいはい、
それでまあその時当時の社長には何も相談してないんだけど、うん、じゃあお前、いやもうお前2日会社休んで木金土日で3泊4日で旅行しないって、東南アジア旅行しないって言ったら、あいいっすよ休みますよみたいな感じで、
はい、
で、対ベトナムの旅に出たの2人で、
うん、はい、
うん、でタイに2日いたのかな、
1泊2日、
ね、うん、でその後ハノイに行って、うん、でお客さんと俺のお客さんとこ回ったり、知人のとこ回って、で最後のそのハノイ空港から広州空港に帰る飛行機の中で、お前工場作るんだったらどっち作るって聞いたら、いや生活するならタイがバンコクが最高ですけど、工場作るんだったらベトナムじゃないですかと、まだ全然未発展の時だから、2005年かな、
2005年、そうですね、
な全然日本料理も少ないし、じゃあ分かった、お前ハノイに工場作るから、お前うちの会社来いっつって。
一つ聞いていいですか、うん、藤さん社長には一切何も言わずに、
言わないでその後社長に、はい、すいません社長、ハノイに工場作りたいんでよろしいですかってお願いして
マジですか、
うん、そうだよ、
ちゃんと説明してると思うよ、
あ事前に
こうこうこういうことで、こういう状況でこうしないといけないから作りますか。
でもそれは事前にいろいろリサーチをした後に社長にこうっていうですね、
って、うん、言われたら社長も作っていいですか、じゃあ作ろうかには
ならないですよね、はいはいはいはい、
だから走り終わった説明だったんだけど、実はちゃんと説明をして、はいはい、
なるほど、
今後の、 あの将来を見据えた中でこうした、はい、しないとダメですよっていう説明をされたと思う。
だからその後は社長ご一行、はい、社長と関係者の方を、はい、逆に言うとタイにも、
うん、
ハノイにも、もっと言うと多分ねホーチミンも一緒に行ったのかな、
うん、
全部見て回ってもらって、はい、 だからハノイなんですよっていう旅行はしたよね。旅行とか出張なのかな。
なるほど。
でもその時はもうこっちはストーリー作ってるから、はいはいはい、別にどうでもいいわけよ、
はい、
ある意味では。ただ本当にそこに作んなきゃいけないというのがあったんで、
はあ、うん、山さんはそこでベトナムと思ったんですか。
うん、だからタイに行っても厳しいだろうな、
う
ん、
もうすでにいっぱい出てたから
競争がある
日系メーカーが同じ業種が、うん、でベトナムは1社しかなかったの。
1社、
うん、最強のメーカーなんだけど1社しかないから、
はい、
2社目3社目ってまだ入れる可能性あるじゃん、
う
ん、
1社っていうのが同業ね。
あ、同業、
同業、ね、
あ、同業で1社、
うんうん、
あとがないから、
はいはいはい、
逆にチャンスなんだよね。お客さんっていうのはある部品を買いたいって時に一社からだけは買いたくないんだよな。マサモは
二
社購買が最低でしょ。
はい、そうです。
できれば三社購買じゃん。
はい、そうそう。
ってことは山尾の判断した通り二社目に入ればまだ口座が開ける可能性が高いでしょ。でもタイに行ったらもう日系メーカーがいっぱい出てるから三社目四社目って言うと可能性が低くなるじゃん。だからそういうことだと思った。
だから僕が楽しいのじゃなくて会社としての可能性というのはどっちがありますかっていう判断だったんだと思う、はいはいはい、自分でもそうやって言ったのかもしれないけど今思えば会社を作った時にその会社を自分が責任を持ってね、立ち上げていくためには、
うん、
そっちの方がいいっていう判断をしたんだと思う今から思えば、
うんうん、あの時はまあすごかったよな冷静で。
何を考えてそう言ったのか
わからないよな、
うん、
多分バリバリ二日酔い の、うん、中国南方航空の、
うん、
ハノイ公衆ラインの飛行機の中だったら、
うん、
それだけは覚えてる、
うん、
でも人種も文化も、
うん、
ベトナムと中国って全然
違う。
違いますよね、
うん、
そこは全然一切何も考えなかったってことですか。
アジアでしょ。
あ、おお、
うん、これがアメリカとかって言うんだったら、
はいはいはい、
ちょっと文化違うかなって思うけど、
はい、
アジアでしょっていうような軽い考え方で、
はい、
うん、
あ、
ね、みんな、はい、海外に出てないか分かんないですけど方いっぱいいらっしゃるんですけど実はアジア人ってすごく日本人に優しいよな、
うん
うん、親切。
ああ、どの国
それはもう中国人だって韓国人だってそうなのよ。みんな知らないけど、そういうそのアジアの人の良さっていうのはニュースでやんないから、
うんうん、
ところがヨーロッパ西洋とか行ったら、まあ、めちゃめちゃバカにされるやん、
はい、
そういうのはニュースにしないやん、
はい、
そこがおかしいよね日本もね。
じゃあアジア圏では
いやもっと言うと尊敬されてるんですよ、はい、西洋のメーカーに戦えてたでしょ車でも、
はい、
で自動車でも、はい、そんな国当時は日本だけじゃない、は
あ、
ないわけですよアジアには。そこら辺はやっぱりそのアジアの国の人たちは認めてるところもありますよね。
ああ、そうなんですね、
うん、
なるほど。
もう一つはその仕事に対してすごく一生懸命、
はいはいはい、
だからそこはねいい悪いがいろいろあるから別なんだけど、はいはい、まああるんだけども、
うん、
とにかくアジアの人たちはすごくリスペクトしてくれてるよ。
ああ、だからそれがあるから全然心配はなかった
んですよ。もう全然心配ない。
うん、
はあ、なるほど。
でもっと言うとそのベトナムっていうのは社会主義国で、まあ、中国と一緒だから、はい、一党独裁だよね、はい、ある意味で共産党の、はい、だからその政府がダメと言ったらダメっていう怖さもあるけども、もっと言うとそのルールを守ってさえすれば大丈夫という安心感もあるわけだよね、すごく。
お
お、うん、だから別にその中国とかベトナムで商売やることがリスクがたくさんあるということでもないよな、
うん、
ルールは何か、
はい、
でそのルールをどうやって守ろうかをやらないところがやっぱり結構やられちゃうから、守ればいいっていうのはあるよね。それには現地人の優秀なスタッフがやっぱり必要だよな。
はいはいはい、じゃあベトナムでじゃあそこからやりこうベトナムで工場を建てましょうと、
うんうん、
で工場をまあ、用地をいろいろ建設して建てますよね、
うん、
人はどうやって募集するんですか。
もっと言うとその予定地から大変だったのね。
そう、
うちら金なかったから平田、うん、
はい、
買えないのよそんなに、
はい、
お金もないから、
はい、
当時はね、
はい、
でちょうどこう余ってるようなとこがあって、じゃあここみたいに、
うん、
余ってるじゃん、ね、その用地選ぶのもなんか何のルートもなかったんですか。知り合いがいたとか、なんか、
コンサルタントの人使ったんだね、日本人の。
あ、そういうのは、
そうそう、
あはははは。
で、ここの工業団地、この区画だけ空いてますよみたいなんで、
うん、はい、
なんか角と、あの、四角と四角でちょうど三角のところが埋まってるような、なんか、はい、チーズみたいな、
チーズね。そうなんですか。
そうそうそうそう、
はい、
なんかちょっと形がなんかちょっと、はいはいはい、ね、長方形じゃないような、はい、ちょっとチーズみたいな形のところが残ってて、
あそこにしようと。
そうそうそう、う
ん、でもそこで何をしようというのはもう明確になった。
もうあの打ち抜きだよね。
あそこは明確になったんですか。
だからそれも明確になったから。ただ、
はい、
その工場も設計して建てなきゃいけないけど、はい、実は平田グループってそれまで工場を設計して建てた工場がなかったの。
はい、
それまでその上海があって、深圳工場があって、蘇州工場もあったのかな、もしかすると天津もあったけど、全部政府が作った工場の建屋に入ってるだけだから、自ら設計するっていうことはなかった
の。あ、中国の工場全部そうなんですか。
そうなのよ、当時は。だから次のその武漢は自分たちで設計しゅうちゃんがしてくれたけど、それまではなかった。
あ、建屋はもうできてる。
もうできてるから。中国ってそのスタイルが多いの。大手メーカーさんは違うよ、
はいはいはい、
トヨタ自動車、はいはいはい、日産自動車、はいはいはい、それからティアワンさんとかは自分たちで土地買って設計するけど、はい、そうじゃない、うちらみたいな中小企業っていうのは政府が用意してくれた建物の中に工場が入るパターンだから、
じゃあ機械はこっちで何
を入れるか。そうそうそうそう、
今日移動中に途中で行ったんだけど、
ね、
大阪城見ましょうと大阪城どこを事務所にしましょう倉庫どこにしましょう、はい、だから箱があってこの箱を借りてそこから自分たちでどういう工場を作ろうかっていうスタイルだったから、はいはい、だから行った
りおっしゃってましたね、
うん、大阪城に行ってこう事務所どこにする倉庫どこにするっていう想像を膨らませましょうっていう。
今日運転して山さん大阪城ですよと、じゃあ大阪城行こうとシミュレーションしよう、何言ってるか分かんないな。
まあちょっとそこは俺は分からない、うん、ちょっと分かんないから。だからその土地を決めて山尾がその図面を引いて工場をこんな感じにしましょうかみたいなのをやって、
平田初めての建設した工場がベトナム。
そう、でも金ないから、
はい、
日系メーカーさん使えないのよ。
うん、
例えば日系 の、 あ の、 そのゼネコン系の大手さん使えない、もう値段がすごい3倍ぐらい高いんだよね。
3倍ぐらいね、
うん、建設費用が。
そう、でももちろんもちろんそっちに頼めば何もしなくても素晴らしい工場が建つけど、俺たちだって使いたいけど金ないからローカルを使わなきゃいけない、
はい、
そこでいろんな出会いとか紆余曲折があって、だから多分あの時山尾は建設始まる日から毎日工業工場行ってたと思うよ。
うん
うん、見に、
うん、でもちょっと待って、その前山さんベトナムは初めてなんですよね。
うん、
で言葉とかそこら辺は
分かんない分かんない、
言葉も分かんない、初めての国で。
いやもっと言うとベトナム語分かってベトナムに駐在する人ほとんどいないからね。
うん、
うん、な、
はい、そう、じゃあもう手振りでのニュアンスで、
いやニュアンスまでも強く入れないと分かんないから、
うん、でもねちょっとやっぱり英語圏ではないけど英語が日本人より得意な国だったから、
はい、
うん、だからなんとかこの英語の単語を並べて、
うん、でそれで工場建設しようと、
工場建設しようと工場に行くんだけど車もないし、なんかいつも頼むレンタカーのあんちゃんに電話して、
はい、
トゥデイ、ね、何時に福田工業団地 OK? みたいな感じでその運転手を呼んで二人で行って、
ヒューストンなんかさ突然電話がかかってて、建築が止まりましたとか言って、
うん、
何言ってたの、その建築メーカーがそのワーカーさんにお金払わないから止まりましたとか言って、
え、
分かった、じゃあ明日の飛行機で行くよみたいな、
うん、
でな、
うん、
行くわけよ、
うん、
でハノイ行って、じゃあ何しようかこれしようかああしようかってやってると、今度新鮮側から電話かかってきて、 あの大きい仕事やってたから、
あその時代ですか。
そうで お客さんが工場審査で怒って帰っちゃいましたって電話来るから、じゃあ分かった明日帰るよみたいな。
うわ
もうそんな感じ。
2006年だから16
年2007年やね。あれサムウェイの、工事が始まったのは6年から、
うん、
で完成したのは7年や。
そうですね、
うん、1年ぐらいかな。
1年かかったんですか。
かかる楽勝でかかる。だから進まないもんな。
進まないし、いろいろ途中にいろいろな問題があって、
はい、
うん、
えその間じゃあずっと山田さんはベトナムにほぼほぼ
だ営業をしながら、
はい、
でものづくりは深圳でやってもらってな。
そうですね、
商社的な動き。
あなるほど、あ、うん、それはされたってことですか。
営業をかぶってヘルメットかぶって、
あそんな時代なんですか。
うん、
で工場でやっと1年後に立ったと。
工場立ったと、
はい、
工場立ったのはいいんだけど、はい、ここからまたいろいろね問題が起きて。
工場はできて、
工場できた、
機械も
できたと、
はい、
うん、
機械も入ったと。
入ったと。
若さんはその
若さも一通り集まったと、
はい、
という中で、
はい、
電力問題、
うん、
電力止められますと、電力不足ですと、うん、というのがあります。で人がその次集まんない、
うん、
はい、大手がボンボンって工場作るから大手に人が取られますと、
うん、電力も人も大手が取っちゃうから、うん、
電力も取られてどういうことですか。
どうそのだって原子力発電所も何もないのよ、
はい、
水力発電とかもな。
そうですね、
だから限られてるのに公共団地がいっぱいできちゃうから足りないのよ、うん、
はい、でも優先的に大きいところに融通されるってことですか。電力は
いやもう全部が足りないの。
早い、
全部が停電、全部が停電。
限られた電力を、
はい、
どんどんみんなが使うもんだから足りなくなってくるっていう、はい、だから月の初めは足りるんだけど月の後半は電力が足りなくなるっていう。
もう停電状態、
停電っていうのが始まって、
はい、
いうのがあって、はい、じゃあね自家発電回すとかみんながね対応しながら
自家発電って、ね、だから燃料いります
よ。そうだ、じゃあだから工場作るときはうちらも自家発電つけなきゃいけない、
うん、あ当時からそういうのも、
あ重油で回してんだっけ。
そうですね、重油ですね。
そんな日本の工場考えられないやろ、
うんうん、
ダメ。海外特に当時のベトナムで工場作るんだら絶対自家発電つけなきゃな。
重油でもいや、じゃあそれで賄える、
うん、
ああ
でやってるよ、はい、で俺も新社の方が落ち着いて、はい、ああよかったなと思ったら山岡電話で藤原大変どうしたの、ストライキ起こりました、ね、うちの会社がどうのじゃなくてどっかの会社がストライキ起こるともうそれが伝染するの。
あ
で全部その工業団地がストライキになるんだよね、
順番に回ってくるから。
あじゃあ平田も順番に回ってきたと。
そう
そろそろ来るぞと。
ストライキってどう実際でもどんな感じ
か帰っちゃうんだよ、出勤しないとか。
しないっていうやつだから、その当時言ってたのがストライキっていうその法的手段を取るのではなくて、
はい、
サボタージュ、仕事しません、うん、っていう、う
ん、はい、え工場にじゃあ若さんも全部 いない
仕事しませんって言って止まるから。
でベトナムの人ってね結束力が強いから誰かリーダーがサボタージュするぞって言ったら参加しないと足切りって言って足を切られるっていう伝説があるんだよな。
そうですね、うん、
だからみんな帰んなきゃ。だから俺今でも覚えてるけど朝出勤してサポタージュが起こる、まあストライキが起こるって言った時に外出てたら藤原さんすいませんもう帰んないとやばいんで今日は帰りますってみんなバイク乗って帰るわけよ。
ああなるほど。
へえー、そういう感じみたいな。
そのトップの
言うからしょうがないから帰るけど、はい、でも明日来ますぐらいのな、
うん、
あで中には本心で本当にストライキしたい、う
ん、だって金稼ぎたいからみんなはほんまは嫌やねん。
だからみんながねアルバイトしてるような感じ。
そう
会社に来てアルバイト感覚で仕事してるから、
はい、でもうちらはそのただでもじゃあどうすればいいのお前らって言うと彼らもその流行り廃りでやってることだから明確な条件が歌えないわけよ。 10% 賃金上げるとかないわけ、
はいはい、
じゃどうしたらいいのだ。例えば他の工場だと 昼間に牛乳一パックつけてくださいとか言ってストライキ収まるとか、
そんなもんですか、
あったよな、
そうですね、
そんなもんや、だって慣れてないから、
う
ん、
はあ、
昼ご飯が冷たいとか、
とか、だからうちは助かったのは、うちはあの出前じゃなくて、工場の食堂で作ってたから、あったかかったの、全部、
おお、うん、
すぐ終わったの、半日ぐらいで終わったの、1回目、ストライキが、
はい、
でも、こっちはもう、えらい疲れるよな、
でも工場が止まるということは、お客さんへの部品が
止まりますよね。
うん、供給が止まるということで、はい、お客さんに迷惑をかけて
なりますよね。
だからもうヒヤヒヤだよねこっちは。
え、そこは山本さんはもう現地は一人、日本人、
日本人は一人なんだけど、
はい、
あの年が一緒の今の天津の総経理
周り、はいはい、
いたし、
はいはいはい、
今もう、まあ、退職されたんだけど、
はい、
深圳の営業の女の子のシェリーっていう
同じ中国人、
はいはいはい、
いたし、
あ、何かしらそういうと、まあ、仲間というか、
は
あ
は
あ、あ
でこの2人は英語が上手、
はあはあはあ、
中国人だけどペラペラで
英語が上手で、僕は英語が下手だけどコミュニケーションは中国語みたいな、
僕もぐっちゃぐちゃやね、
はあ、
言語がだからなんかこう日本に帰ってきて日本語でみんなが分かり合えるのに、
うん、
うだうだやってると、
うーん、
ええ加減にせえよお前らと思う。
うん、なるほど。
まあそれはそれでね、いろいろあるけど、
は
あ、そんな時代だったよな。
だってそうですね、う
ん、はあ、それが
2000年、多分8年の初めの方、
工場ができて1年ぐらい、
うんうん、
ある程度
いやいや半年ぐらいかな、
半年ある程度ちょっと軌道にも乗ってきて、軌道というか、
ま
あ、形ができて、うん、さあ頑張ってやっていこうという
軌道には乗るんだけど、
はい、
まだ経営としてはまだ軌道に乗ってない状態だから、
はいはい
はい、
グラグラしてるとか、
うんうん、え、じゃあその頃はもう山本さんも寝れなかったの？
寝れ、あの夜勤に入ってたんじゃない？
はい、
うん、
夜勤、
夜勤、
夜、
はい、夜作業し、
夜工場に、
要は昼は他のスタッフがいるから、
はい、
そいつらに任せれば管理できるけど、はい、夜ってサボるのよ、
うん、生産性が悪いから、
はあはあ、
だからわざと夜行って、総経理やが社長がやってたのそれ、
はあ、
夜工場に行って、
はい、
一人一人の作業者のこの部品のタクトっていうのをこうストップウォッチ2つ持ってずーっと測って、
そこマジですか、
一覧表を作って、
はあ、
で昼と夜との差を
うん、
明確にして、
はい、
うん、だから生産性が悪いよ、
夜は生産性悪いよと、
はいはい、でこれを改善すれば生産性が良くなるよって、
それでも深夜の生産性を上げるってどうするんですか、
そこからはこう管理者にこれだけ悪いと、
はい、
うん、俺がするの、君たちが管理するの、
はいはい、
僕はここまで調べました
って、はい、
もし君たちできなかったら君たちの給料上がらないよねって話、うん、
そこに最終的に行き着くんですね、
できないんだったら僕がするけどって、
はあはあはあはあ、うん、なるほど、
だからそれまでもずっと総経理が夜勤に入るっていうのは恥ずかしいからやめてくれって言われてて、
うん、はいはいはい、
うん、じゃあやってくれと、できないから僕がやるから
って、あのね、夜勤になるとその生産性落ちるっていうのは別にうちのハノイに限ったことじゃなくて、
ね、
全世界一緒なん
や、ね、
機械以外は全部一緒や、
はいはい、
中国も一緒や、だから そこをでも例えば日本のねいろんな会社の人とかがその夜勤に行ってスプトップウォッチ持ってタフトタイム測るかって測んないやん、
うん、測んないです、測んないです
よ、そんなやつらがいや夜は生産性は悪いんですよねって愚痴たれたって、それはそりゃそうでしょ、だからあなたが何をやるかなんじゃないんですかっていう議論に行くわけだけど、やんないもん、
そこで明確になりますよね、
やったやつが勝つんだよ、
それによってやっぱその夜の生産性っていうのはやっぱ
上がって一気に上がって、
うん、
そっから、
まあ、明確にして時間のタクトタイムを明確にして、
うん、で明確になったんだけど、はい、ここでもまだ経営って良くならない、
はい、
あの出荷が遅れてるものが出荷ができるようになりましたレベル、ね、
今、うん、
ここでは。
へえ、
うん、だからここでは僕もまだ経営っていうのは全くわからない状態で、
はいはい、
なんで黒字にならないんだというようなのをずっと考えてた時で、まあやっぱりその時によやっぱりよく怒られて、
うん
まあ、怒られるよね、
うん、
工場のトップ
経営的な面から怒られるそうですね。
そっからやっぱりいろいろね、利益を出すためには何をすればいいんだっていうことを考えて、
はいはいはい、
分かんないから思ったことを一つずつやっていかないと何が効果があるのかも分かんないし、
はいは
い、思いついたものをまずやろうと、
どこを改善して、うん、どこをカットして、
うん、だからむちゃくちゃなやり方だったかもしれない、
はいはいはい、
思いついたこれをやればよくなるっていうことをやってた頃だから、
それは何年ぐらいずっと続くの？
3年だろ。
いや結局工場ができてから4年で単月黒字が出て、
だから3年で大体つかんだから、うん、
あ、はいはいはい、あ3年ですか。
でも出るのってちょっと遅れるから、
はいはいはい、
タイムラグあるから4年目だけど、
4年目
でも3年で、あって感じだったよ。
だから結局あの時の経験があったから上海で生きたと、
うん、
何を吸ったらこうなるであろうっていう想定がある程度あったから、う
ん、は
い、
今の山田さんの何をしたらっての
がよかった。
最高。
何をしたらね。
ここで一旦また、次週ということで。
そうですね、は
い。よろしくお願いします。
はい、うん、藤田純の飲むしかないだろう。酒どころ伏見からお送りしています。
行こう。グループ企業の代表なんだけど、シンガーソングライター。さらには、ラジオパーソナリティまでこなしちゃう、不思議な男の YouTube チャンネル。藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
京都伏見にあります FM845 からお送りしてます藤田純の飲むしかないだろう。飲むしかないだろう。はい、第4週もですね盛り上がってまいりましたけれども、まだまだ続くんで、実は来月も、3週4週このメンバーでやりたいと思いますんで、よろしくお願いします。
ひどいことを言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った。頭の片隅にいつも残っていた忘れられない悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいこと言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った
逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど謝るだけの勇気すらなくて